お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編103編、104編、そして105編の1節から5節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、詩編103編の学びに入りますが、この詩編は新しい時代を待ち望んでいます。事実、この詩編はこの詩編の豊かな成就を見る永遠を見つめています。過去にイスラエルの民はこの詩編に立ち返りました。今日敬虔なイスラエル人はこの詩編に立ち返ります。そして将来もこの詩編に立ち返ることでしょう。この詩編は物事への感謝であり、ある方への賛美の詩編です。その方とはキリストです。詩編103編の本文に入りますが、1節から2節。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主を褒めたたえよと2回、それも最初の2つの節で言われています。この詩編はずっと下の方の私たちが生きている場所に降りてきます。そして私たちの心に何かを明らかにします。私たちは主を賛美し、主に栄光を期するようにと命じられています。それでもこの詩編を読むとき、私たちにできる最善でもそれには足りないとわかるのです。私たちの魂は主に向かいますが、それでも十分ではないのです。今日教会に行くと、儀式を挙行すること、敬虔そうな言い回しをオウム返しにすることには本当の危険があると思います。神様が自分の民にイザヤ書29章の13節で警告されたのはこのことです。イザヤ書29章の13節を読みいたします。そこで主は仰せられた。この民は口先で近づき、唇で私をあがめるが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を恐れるのは、人間の命令を教え込まれてのことに過ぎない。あなたの出席している教会では、人々がどれほど心の底から神様を賛美し、霊と誠による礼拝を行っているでしょうか。私たちの主への賛美は純粋で、心の底からのものでなければなりません。リベラル主義は、神様の御言葉の真理を拒絶していますが、私たちもただ、教会に行って、それらの真理を口先で唱えているだけであるなら、私たちもまた、次のように言われるのです。この民は、口先で近づき、唇で私をあがめるが、その心は私から遠く離れている。この詩編は言います。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。私たちの肉はそのようにすることはできません。私たちの古い肉はそのレベルにまで上がれないからです。私たちが霊と誠をもって主を礼拝することができるのは、ただ聖霊によるのです。詩編103編に戻りますが、3節。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し。この節は、御国の時代のことを語っていると思います。そしてまた、これらは肉体的な病と同様に、霊的な病のことも指していると思います。 神様はご自分が御国の時代に何をなさるか、かなりはっきりさせてこられました。イザヤ書33章の24節にはこのように書かれています。そこに住む者は、誰も私は病気だとは言わず、そこに住む民の罪は許される。信仰による癒しを行う人たちの多くが救いを強調していると言われていますが、私は彼らが救いを強調しているとは全く思いません。それどころか、彼らは救いを貨物列車の最後の乗務員車のように自分たちの礼拝の最後にくっつけているのです。罪が許されなければ癒しはありません。病は罪の結果です。そして癒しが起こる前に罪の問題が解決しなければならないのです。キリストは私たちの罪のために引き渡され、私たちの義人のために蘇られたのです。私たちがキリストにある信仰によって義と認められるまでは許されることはありません。イザヤ書53章の5節の引用である第一ペテロの手紙2章の24節には次のように書かれています。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。またイザヤ書53章の5節にはこのように書かれています。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。一体何が癒されたのでしょうか。あなたの罪が癒されたのです。それが重要なことなのですと、マギー博士は述べています。詩編103編に戻りますが、4節。あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ。神様の最も襟抜かれたしもべたちの多くが病気で苦しんでおり、この人生のうちには決して癒されることはなかったという事実を理解すべきです。使徒パウロはそのような人たちの一人でした。彼は肉体の棘を持っていました。それは目の問題であったかもしれません。もし癒しを主張するとしたら、パウロこそそうすべきだったと思います。ファニー・クロスビーは亡くなるまで盲目でした。また、あのジョン・ミルトンも盲目のまま神様に豊かに用いられました。このような人たちは癒されなかったのだから何かが間違っていたのでしょうか。癒されるのは素晴らしいことですが、癒されることがいつでも神様のご計画とは限らないのです。一つのことを理解してください。神様の最も襟抜かれたしもべたちの中には、決して癒しを経験しなかった人たちがいたのです。五節。あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。あなたの若さはわしのように新しくなるとありますが、このことは千年王国の間に起こるのです。その時私たちには新しい体が届けられます。まだ受け取ってはいませんが、将来のいつの日か、それは私たちのものになるのです。六節から七節。主はすべて虐げられている人々のために、正義と裁きを行われる。主はご自身の道をモーセに、その御業をイスラエルの子らに知らされた。神様はご自分の道をモーセに知らされましたが、イスラエルの子らが見たものは、すべてが奇跡でした。しかし彼らにはあまり理解力がありませんでした。今日も彼らのような人々が大勢います。 彼らは一定の真理は認めますが、神様の道に入って行こうとしないのです。八節。主は憐れみ深く、情け深い、怒るのに遅く、恵み豊かである。今日私たちに何にも増して必要なのは神様の憐れみです。9節から10節。主は絶えず争ってはおられない。いつまでも怒ってはおられない。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いることもない。もし神様が私たちの罪に従って私たちを扱われ、私たちの咎に従って私たちに報いられたなら、救われる者は一人もいないのです。11節。天が地上はるかに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。私たち罪人にはどれほど神様の憐れみが必要なことでしょうか。12節。東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。詩編記者は、北が南から遠く離れているようにとは言っていません。北から南はかなり離れています。でも、東から西に動き始めると、そこには終わりがありません。西に向かっていくと、あなたはそのまま西に向かって行き続けます。北に行くと、ここからは南に行くのだという地点に到達しますが、西に行くなら、西に行くのをやめることはないのです。神様は私たちの背きの罪を、そんなにも私たちから遠くに引き離されるのです。詩編103編の13節。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。神様は私たちにとてもよくしてくださっているのに、私たちはそれを認識していないようです。14節。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられる。ジョージ・ギル博士はこのように言っています。神様は私たちが塵であることを覚えておられる。私たちは忘れてしまう。そして塵が塵にくっつくと泥になる。これが人間の姿です。15節から16節。人の火は草のよう、野の花のように咲く。風がそこを過ぎ去ると、それはもはやない。その場所すらそれを知らない。私たちはそれほど長いことこの地上にとどまりません。神様があなたの髪の毛を白髪にされるとき、神様はこう言っておられるのです。お前はもうそんなに長くここにとどまらないんだよ。17節。しかし主の恵みはとこしえからとこしえまで、主を恐れる者の上にある。主の義はその子らの子に及び。将来を望み見て、神様がいつでも私たちに恵み深いことを知るのは素晴らしいことです。22節。主を褒めたたえよ、すべて作られた者たちよ。主の治められるすべてのところで、我が魂よ、主を褒めたたえよ。神様の領土の中にいるすべての作られたものが主を褒めたたえるとき、それはどれほど栄光に満ちたものになることでしょうか。これはケイベライン博士が次のように表現しているように、全世界的な礼拝なのです。すべての作られたものが加わり、すべて息のあるものがハレルヤと叫ぶとき、力強いハレルヤが地上と天国を下に向かい上に向かって吹きまくる。さて、詩編104編の学びに入りますが、この詩編は大自然の詩編です。詩編104編の本文に入りますが、一節。我が魂よ、主を褒めたたえよ。我が神主よ。 あなたは誠に偉大な方。あなたは尊厳と威光を身にまとっておられます。この詩編は、創造の神様を語っています。この詩編は、自然の中での神様に対する賛美歌です。二節。あなたは光を衣のように着、天を幕のように広げておられます。創造の最初の日に神様は言われました。創世記一章の三節。光があれ、すると光があった。創造の二日目は次のような言葉で描かれています。あなたは光を衣のように着、天を幕のように広げておられます。この詩編が書かれた時代には、ラクダのキャラバンのような旅人たちは、その夜に泊まる場所に着くと、テントを広げました。神様はそのように天を広げられたのです。神様がそうされたとき、水の層をその上に置かれました。そしてその水の層は、時々かなりの速さで落ちてきます。そして雲は神様の二輪馬車です。詩編104編の3節。水の中にご自分の高殿の梁を置き、雲をご自分の車とし、風の翼に乗って歩かれます。創造の二日目に神様は言われました。創世記一章の6節。大空が水の真っただ中にあれ、水と水との間に区別があれ。詩編104編に戻りますが、5節から6節。また地をその元井の上に据えられました。地はそれゆえ、とこしえに揺るぎません。あなたは深い水を衣のようにして、地を覆われました。水は山々の上にとどまっていました。創造の三日目には、創世記一章の九節にあるように、神は仰せられた。天の下の水が一ところに集まれ、乾いたところが現れよ。そのようになった、と書かれています。神様は彼らの上の水を分けられました。雲はかなりの量の水を運んでいます。そして神様は今、地と水とを分けられます。七節から八節。水はあなたに叱られて逃げ、あなたの雷の声で急ぎ去りました。山は上がり、谷は沈みました。あなたが定めたその場所へと。四日目に神様は太陽と月とを創造されたのではありませんでした。神様は単にこう言われたのです。創世記一章の十四節。光るものが天の大空にあって、昼と夜とを区別せよ。印のため、季節のため、日のため、年のためにあれ。太陽と月はこの地上の時間を規定するためのものです。このことは十九節に書かれています。詩編104編の19節。主は季節のために月を作られました。太陽はその沈むところを知っています。古代の人々は太陽と月が地上の種まきと刈り取りを規定していることを学びました。アリゾナ州のインディアンの建物の遺跡には壁に二つの穴が開けられています。長い間なぜその穴がそこにあるのか誰にもわかりませんでした。彼らは最終的にこの両方の穴を除いて月が見えるときにはトウモロコシの種をまくときだということを発見しました。神様は季節のために月を私たちにくださったのです。神様がそう言っておられます。太陽も月もスケジュールに従って動いているのです。そして神様は五日目には動物を作られました。25節。そこには大きく広く広がる海があり、その中で這うものは数知れず、大小の生き物もいます。そこを船が通い、あなたが作られたレビアタンもそこで戯れます。創世記一章の二十節にはこう書かれています。神は仰せられた。水には生き物が群がれ。海は生きたもの、その中にいるすべてのものによって命が通いました。三十節。あなたが御霊を送られると彼らは作られます。またあなたは地の表を新しくされます。今人間が地上に置かれようとしています。人間の住まいが整いました。 31節。主の栄光がとこしえにありますように。主がその御業を喜ばれますように。神様が創造を得られたとき、神様は作られたものをご覧になりました。そしてそれは非常に良かったと書かれています。32節から33節。主が地に目を注がれると、地は震え、山々に触れられると、山々は煙を上げます。私は生きている限り、主に歌い、命のある限り、私の神に褒め歌を歌いましょう。人間は地上にあって、神様を褒めたたえるために作られたんです。詩篇104編の34節から35節。私の心の思いが神の御心にかないますように。私自身は主を喜びましょう。罪人らが地から耐え果て、悪者どもがもはやいなくなりますように。我が魂よ、主を褒めたたえよ。ハレルヤ。人間は罪を犯しました。ですから神様は人間を地上から取り去られるのです。この地上はあなたの永遠の住まいではありません。神様はあなたを別の場所へと取り去られます。詩篇105編の学びに入りますが、詩篇105編はアブラハムからモーセまでの歴史の中での神様に対する賛美歌です。私はこの詩篇がダビデによるものであると確信しています。なぜなら、この詩篇の最初の部分が、第一歴代史16章の8節から22節の、ダビデがエルサレムに会見の天幕を持ってきた時のことを語っている部分と同じだからですと、マギー博士は述べています。詩篇105編の1節から5節、主に感謝して皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え、そのすべてのくすしい御業に思いを潜めよ。主の聖なる名を誇りとせよ。主を慕い求める者の心を喜ばせよ。主とその御力を尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。主が行われたくすしい御業を思い起こせ。その奇跡と御口の裁きと。神様は歴史を遡り、アブラハムの子孫と、神様がアブラハム、イサク、ヤコブと結ばれた契約から始められます。そして神様はエジプトの地に下って、彼らをヨセフまでたどって行かれます。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は現在のための訓戒、そして将来のための明示というテーマで、詩篇103編、104編、そして105編の1節から5節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。